ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第52回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。今回もコメントをいただいています。
今回コメントを寄せていただいたのはリラスムさんです。どうもありがとうございます。
いつも応援してます。クオリティが高くて内容も濃いのに定期的に更新されててすごいと思います。ゆっくり実況が好きでたどり着いたのですが、合成音声も目立ったミスがないし、機械のことに詳しくない私でも楽しめる内容なので、いつも聞かせていただいてます。これからも応援してます。
大変恐縮です。はい、このポッドキャストを合成音声で作るきっかけになったのが、まさにゆっくり実況を見たことでした。より自然な音声を探していたらチェビオに出会ったので、実現に向けて一気に動いたんですよね。今後とも面白いネタをわかりやすくお届けできるように精進したいと思います。コメントどうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。
番組へのコメントはいつでも大歓迎です。番組の最後でコメントを送る方法について改めてご案内します。ところで、先日この番組についてアップルニュースラジオワンボタンの声で取り上げていただいたんですよね。
ワンボタンの声第1133回で中の人のコメントを取り上げていただいたんだけど、その際に番組についてもご紹介いただいたんだよね。
例のポリカーボネートの MacBook を手に入れた時の話ですね。
この番組が1000回を超えるには何年かかるんだろうね。本当に20年かかるかも。
その頃には中の人は定年までカウントダウンですね。そこまで続くんでしょうか。
チェビオのアプリケーションが20年後まで対応してくれないとダメだよね。 Windows 10にはさすがに対応すると思うけど、そこから先はどうなるかわからないからね。
そもそも20年後 Windows をはじめ今ある OS が生き残ってるかわからないですけどね。
番組を取り上げていただいた Apple News ラジオワンボタンの声さんに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。それをきっかけに番組を聞いてくださっている皆様、いろいろと至らないところだらけの中の人とこの番組ですが、定期的にお聞きいただけると嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。それでは今回のニュースです。
NTT ドコモはドコモホーム Wi-Fi の提供を 5月31日で終了し、故障交換などのサポートも同時に終了することを明らかにしました。昨年11月に新規受付を終了していましたが、今回、完全にサービスそのものを終了するとのことで、サービスを契約しているユーザーが現在レンタルしているルーターについては、そのまま無症状とされるとのことです。また、フィーチャーフォンのユーザー向けに提供しているパソコン用ソフトウェア、ドコモ携帯データリンクについて、ソフトウェアの提供を6月30日で終了するとのことです。ソフトの提供終了だけではなく、ウェブサイトも閉鎖するとのことですが、すでにインストールしているユーザーは、ソフトを継続して利用することは可能です。
ドコモホーム Wi-Fi は、中の人が契約しているということは、以前この番組でもお話ししていたと思います。サービスが終了することで、ルーターはそのままもらえるとのことですから、別に何も困ることはないのですが、ちょっといろいろと考えさせられるニュースです。もともと、モバイルネットワークの帯域逼迫を避けるため、自宅の固定回線へのオフロードを行う、というのが、ホーム Wi-Fi をはじめとする、各社が Wi-Fi ルーターをレンタルするというサービスが展開されてきた理由でもあります。当然収益が出るサービスではありませんから、経営判断として、真っ先に切られやすいサービスだとは思いますが、それ以上に、ドコモの場合はドコモ光のサービス開始という、光回線の取り扱いが始まったこととも、無縁ではないように感じられます。それに、Wi-Fi ルーターも、年々高性能化してきていますから、サービス自体の役割が終わった、ということなのかもしれません。ドコモ携帯データリンクは、フィーチャーフォンユーザーには結構便利なサービスなのですが、終了は残念ですけど、現在の普及率を考えれば、仕方のないところかもしれません。サービス終了後、データの移行を行うには、マイクロ SD カードでの移行や、ドコモショップのドコピー、または携帯データお預かりサービスの利用、あるいは他社のデータ管理ソフトの利用になるとのことです。今後も利用する予定のある方は、最終バージョンは確保しておいた方がいいですね。
X モバイルは、MVNO サービス、もしもし X で、Xperia Z3 タブレットコンパクトの取り扱いを始めることを明らかにしました。4月18日の発売で、価格は 69,800円、端末はグローバル版とのことですが、このモデルは画面で擬的表示が可能になっています。Xperia Z3 タブレットコンパクトは、昨年9月に発売されたモデルで、モバイル通信に対応していない Wi-Fi 版は、国内でもソニーから販売されていました。8インチ、1920×1200 のディスプレイ、CPU は 2.5GHz のクアッドコア、RAM は 3GB、ストレージは 16GB、防水防塵機能の搭載など、モバイル通信以外のスペックは、国内で販売されているものと同じです。LTE はバンド1から8、13、17、20をサポート、3G は850、900、2100MHz、GSM は850、900、1800、1900MHz をサポートします。
モバイルオタクな人で、この端末が欲しい人は、すでに海外から輸入して使っているかもしれませんが、ついに国内でもモバイル通信に対応したモデルが発売です。海外から輸入すると、5万円台後半のようですから、プラス1万円で国内でのサポートがつくと考えたら、 べらぼうに高い価格設定とは感じないです。もっとも昨年のモデルですし、低価格なタブレットも多いですから、その意味では苦戦するかもしれませんね。中の人はもともともしもし X のサービスが気になっていたので、今回の発表で俄然興味が湧いているところです。
KDDI は Firefox OS を搭載したスマートフォン FX0 について動作を改善するソフトウェア更新の配信を開始しました。今回の更新で環境設定にAPN 設定の項目が追加され、APN の設定が変更できるようになりました。このほか、E メールアプリが反応しなくなり、黒画面になる場合がある不具合の修正など、端末を快適に利用するための改善が含まれています。
最近トンと話題を聞かなくなってしまった FX0 ですが、久々に気になる話題です。ついに APN 設定がちゃんとした方法でできるようになりましたから、MVNO の SIM を使いたいという場合に、とても楽になりますね。これまではいろいろと理由をつけて、購入を見送ってきた FX0 ですが、ちょっと気になってきました。今回のニュースはこれくらいでしょうか。
今回 iPhone 6 Plus のタフネスケースのネタがあったはずですが、なぜスルーしたんです？
中の人がカタリストって聞くと仕事を思い出してげんなりしちゃったからだね。多分
シスコのスイッチの話じゃないんだからいいじゃないですか。
まあ時間の尺の問題もあるし、中の人が iPhone 6 とか iPhone 6 Plus を持ってないから細かいとこがわかんないってのも結構大きいんだけどね。
話は変わりますが、中の人は明日は関東に行くんですよね。
この部分の編集をしてるのが4月18日の夕方なんですけど、明日4月19日に関東に出張で行くことになってます。月曜日の朝が早いから前乗りなんだけどね。
月曜の夜には帰ってきてしまうのであまり長い時間はいないんですが、何か面白いものを見つけてくるといいですね。
なんかまた無駄遣いして帰ってきそうだけどね。ゆくもばではお聞きいただいている皆様からのコメントをお待ちしています。いくつかコメントを送る手段がありますので、それをご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューに書き込んでいただけるとiTunes でのランキングなどにも影響するので、結構ありがたいです。このほか、番組名でググると、この番組の配信に使っているシーサーブログ、告知用のグーブログがヒットしますので、そちらへのコメント書き込みでも構いません。
他にも、Facebook のページもありますので、Facebook を使っている方は、ページへのいいね、をいただけると嬉しいです。
他の人の目に触れたくないコメントはブログにメールフォームを用意していますので、ぜひそちらを使ってください。番組にいただいたコメントは原則的には全て番組でご紹介したいと考えていますが、匿名での紹介や番組での紹介は控えてほしい場合はその旨をお知らせいただければ配慮しますので、お気軽にご意見をお寄せください。
皆様からのコメント楽しみにお待ちしています。それでは今回はこのあたりで失礼します。 また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。